こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、人前で緊張し話せなくなることで仕事が辛いとき、クイックマインドフルネステクニックは克服の助けになるです。人前での過度の緊張は仕事や友人関係において負荷がかかり辛いですよね。緊張があると必要以上に頑張ることになってしまいますし、その割にはパフォーマンスが上がりません。この状態を車に例えるなら、非常に燃費が悪いのと同じです。思ったことを十分表現できないまま、周りの評価も気になり固まってしまう。不全感を感じイライラしますし、人前で話すときはそこに不安が加わってしまいますよね。この人前での緊張や話せなさを克服するヒントを今回はお伝えします。人前で強い緊張が起きると、自分ではどうにもならないような困難を感じてしまいます。それは強い不安を感じているからです。この不安の原因はいろいろあります。例えば、自分が意味付けた不安、必要以上にちゃんとやらなければと思うと、そのプレッシャーから緊張が高まりますよね。でも、この思考を見直すことができれば、緊張を和らぎ楽になっていくはずです。ただ実際は、思考の見直しやリラクレーションを併用しても、上がり症を改善するまでにはかなりの期間を要することが多いですね。その理由は、強い不安を感じた時につきものの戦うか逃げるか反応が起きているからです。この反応が起きていると、緊張のコントロールはもちろん、改善のための心理的アプローチを一切くっつけないという状態になってしまうんです。文字通り危険を感じたことに対して、戦うことか逃げることしか考えられなくなるモードです。この反応を解除しないことには前に進めません。でも、その手立てが従来は存在しませんでした。そのため、なかなか上がり症が解消しなかったのです。この戦うか逃げるか反応は、原始時代においては不可欠のものでした。当時感じる危険は全て命にかかるもの。だから、この反応があった方が生き延びる確率が高かったのです。しかし、この本能的な反応は人前で話すときには必要ないものです。肉体的に戦う必要もないし、物理的に逃げる必要もないから。しかし、強い不安を感じると自動的に起こってしまって、コントロールが効かなくなるんですね。でも、この戦うか逃げるか反応を解除できれば、緊張のコントロールも楽にできるようになります。従来の心理的なアプローチも使えるようになります。ただ、この戦うか逃げるか反応の解除法っていうのは、私の知る限り存在しなかったですね。なんとかならないものかなという問題意識を以前から持っていました。そして、もし戦うか逃げるか反応が起きても、それをニュートラルに観察することができたら解除できるかもしれないというアイデアを思いついたんです。これは今注目されているマインドフルな状態ですね。不安、イライラなどがあっても、それを良い悪いといった判断なく、ニュートラルに眺めることができると、心の自然治癒力というものが働き始めるんですね。そうすると、心のバランスが整ってくるんです。その結果、ストレスがかかる場面でも高い生産性を維持できるようになることから、このマインドフルネスというのは企業研修のプログラムとして導入されているところすらあります。ただ、上がり症に伴う戦うか逃げるか反応は非常に大きな苦痛を伴います。伝統的なマインドフルネスのアプローチは、呼吸に伴う体の感覚に意識を向けていきます。しかし、この感覚は非常に繊細なものなので、上がり症が起きて非常に緊張しているときには意識を向けることが困難です。そのため、なかなかマインドフルな状態に入ることができないものだったんです。呼吸を意識しようとしても、緊張や不安が気になってしまい、沈めようと躍起になってしまいがちです。当然、不安や緊張に対して敵対的な思いを持ってしまいます。 なくなってしまいたいということですね。これらの感覚に対して悪いというジャッジが入り、なくそうとしてしまいます。これは注意深く観察するというマインドフルネスじゃなくて、苦痛をなくすことにとらわれているマインドレスな状態なんです。一般的なマインドフルネスの技法は、日々行うことで観察力を高めるという意味では非常に有益です。しかし、あがり症のような強い不安や緊張が起きている瞬間はうまくいかないんです。それどころか、使いどころを誤るとかえって調子が悪くなるという副作用すらあります。こういったデメリットを消して、あがり症に伴う強い不安や緊張がある時でもマインドフルな状態を保つ方法はないだろうかというふうに思っていました。そして、様々な試行錯誤を繰り返した結果、大きな苦痛があっても強い緊張があってもマインドフルな状態を保つ方法を見つけたんです。戦うか逃げるか反応が起きても、このマインドフルな状態を保てれば、心の自然治癒力が働き始め、緊張なども解除されることが分かってきました。この方法を使うと、あがり症に伴う不安や緊張が和らぎ、本来の能力を発揮できるようになったんです。この方法は非常に短時間でマインドフルな状態に入れるので、クイックマインドフルネステクニックと名付けました。この方法の特徴は、自分で自分に強い刺激を与えることです。あがり症のような強い不安や緊張があっても、強い刺激があればそれに意識を向けることはできるようになります。しかも、自分が作り出したものなので、いつでも自分の意思でなくすことができます。コントロールができるものに対しては恐怖はないですよね。だから、恐怖なく感覚に意識を集中させているということで、マインドの状態に入ります。あがり症に伴う不安や緊張があっても、自分が作り出した別の感覚に集中することでマインドフルな状態に入れるようになるんです。ここが肝ですね。どんなに不安や緊張があっても、マインドフルな状態を保つことさえできれば、通常の感情と同じように取り組むことができるんです。心の自然治癒力も働き、バランスを取り戻し始めます。つまり、戦うか逃げるか反応が解除されたからです。これはとても重要なことです。なぜなら、今まであがり症の回復のボトルネックになっていたのは、この戦うか逃げるか反応だったからです。このボトルネックが解消されれば、今までより簡単にあがり症に伴う不安や緊張を和らげることができるようになります。それを可能にするために開発したクイックマインドフルネステクニック、そのポイントをお伝えしますね。まずは、あがり症に伴う不安や緊張に負けない強い刺激を作り出します。これを拳をこう握っていくっていう形ですね。ゆっくりとした動作で、このゆっくりというのが非常に重要です。もし素早い刺激を作り出したなら、それは注意深さに欠けています。つまり、これはマインドフルな状態にはなりません。でも、ゆっくりとした動作は注意深さが必要とされるので、必然的にマインドフルな状態に入っていきます。そして、強い刺激でありながらゆっくりと動作で作り出せる方法として、拳を使うことにしたんですね。要は、拳をゆっくりと握りしめていくということです。ただ、拳を握りしめるだけだと、いつの間にか戦うか逃げるか反応に戻ってしまうことが多いということも分かりました。強く握るということが、この緊張に打ち勝つみたいな感覚にすり替わってしまいやすいんですね。その対処法として、握りしめた後、ゆっくり拳の力を緩めていきます。拳の力を抜いていくと、この攻撃的な打ち方をというような気持ちにはなりにくいものです。これを淡々と繰り返します。緊張が緩むかどうかにフォーカスすることなく、この動作ならば、周りに人がたくさんいても気づかれることなく実行できます。そして、一日に何回も行います。あがり症とか緊張というのは人前で起きるものです。しかも、一日に何度も起きるものでもあります。ですから、拳を使ってゆっくりとした動作で強い刺激を作り出し、その感覚に集中していくことで、 マインドフルの状態に入っていくっていうのは非常にやりやすいんですね。誰にも気づかれることなく、このクイックマインドフルネステクニックを使うことで、あがり症に伴う戦うか逃げるか反応を自分で解除できるようになります。すると不安や緊張も楽になり、人前でも本来の能力をのびのびと発揮できるようになるんです。以上、ご参考になれば幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。